でそのプロレスの魔力に取りつかれて、
うん、
次に人気を出よう使ってもらおうとすればやっぱ筋肉を増やさないとダメだと、
うんうん、
でレスリングができるようになれば教えてもらえば、うん、できるようになればビッグマネーがドンと入ってくると。
うん、まあなかなかね。だからああいうファッションモデルはスリムであれみたいなことの逆を、
そういうところは同じですね。だから例えばアスリートでそのなんだっけ、ステロイドじゃないかのドーピングやるじゃないですか、
ね、うん、
でも彼らは勝つためだったら何でもやる、
うん、
まあまあダメなことなんだろうけど、
うん、
それだから手を出してしまう、うん、からドーピングになっても、うん、プロレスラーはやっぱり注目を浴びるためとか、まあね、そのトップになるためトップグループに行くためにステロイドを打つと。
規制はなかったってことですよね。ということ
当時は規制は全くなかった。
そういうことですよね。
自主、今もない、まあ自主規制ですからね。
ああ、だからそっか、別に明確にはないけどってことなんですね。
そう、ただあのビンス・マクマホンはそれで、90年代にぶったたかれるもんで、もうつ、うん、ほっ潰されかけるぐらいまでぶったた、まあ、世間にぶったたかれたもんで、うん、今厳しくしてるらしいんです。
あ、なるほど。
でトリプル H で、まあ、娘向こうも、うん、もうそういうことは絶対させないと、
うんうん、
いうことは言ってるんですけど、まあ、その違うトレ科学的なトレーニングの方法で筋肉を鍛えて綺麗な体を作らせるっていうふうに、まあ、シフトしてってるらしいんです。
うんうんうん、
でこの後も、
うん、
ダイナマイトキッドの前後で、まあ、そこら辺でやってた人たちはもう、うん、デイビー・ボーイ・スミスも2000年に心臓発作で死ぬんです。
あら。
で、ランディ・サベッジも死んでる。
あら。
当時を活躍してたアルティメット・ウォリアーも、うん、2010何年で死んでるんですよね。
結構みんななんか心臓病とか突然死とかで死んでるイメージありますもんね。で
強烈だったのは、うん、ダイナマイト・キッドに憧れてプロレスラー、うん、クリス・ベノは昔で、うん、新日に上がってた時ペガサス・キッドって名前で上がってた彼が WWF、WCW 新日から WCW に行って、
うん、
WWF に上がっててこう階段を上るように出世するわけなんです、
うん、
でも彼も多分やってたんじゃないかって話になってて、
うん、
で小さいんですよ。ダイナマイトキッドよりちっちゃいぐらいちっちゃかったんですけども、
うんうんうん、
まあ、ヘビー級でやっていったんですよね、
うん、
トップ、彼もプロレスが曲がったのでトップレスラーとしてやってたんですけども、うん、やっぱりステロイドやってたようにだんだん体が大きくなってきたんです、
うん、
新日でやってきた頃は本当ジュニアヘビーで90キロあったかなってぐらいの、
うんうん
うん、近くまで増量してるわけですね。で彼の強烈だったのは、
うん、
頭がおかしくなっちゃう。
あ、頭おかしくなっちゃったんだ、うん、
で嫁と子供をピストル、ライフルで撃ち殺して自分も自殺するという。
あら
これはステロイドの影響じゃないかって言われるぐらい強烈な話なんです。
じゃあ精神にも異常をきたすような、
異常をきたすような感じですね。だからもう本当にボロボロ廃人になっていく人いっぱいいますね。それで日本あと誰だったかな、エディ・ゲレロって、うん、あのこの人はメキシコ人なんですけど、うん、まあ2代目タイガーブラックタイガーです。
はいはいはい、
要は金本らとやってた時のブラックタイガー、うんうん、エディ・ゲレロ、この人もメキシコでやって新日でやって WWF に上がるんですけど、
うんうん、
WWF でもトップレスラーになるわけ、
はい、
もうヘビー級チャンピオンになる、
うん、
でも彼も多分彼は痛み止めだって言われてるんですよね、うん、痛み止め打ちすぎて彼もハートアタック突然死をする、うん、
あ、なるほど、
ね、だからアメリカのレスラーってその当時80年代から90年代の初頭にかけて活躍したレスラーは、
うん、
あーほぼほぼ亡くなり方が強烈ですよ ね、
ね、そういう話
ですね。でもそれでもプロレスラーを目指す人もいるし、
うん、
まあ、今はいないとは思うけどステロイド打ったりとかもう強烈なその筋肉をつけたりとかね、
あの辺のホーガンとかハンセンとかやってないかったってこと。
ハンセンは多分あの体つきはやってない。
そうですよね、あの体つき的にはやってないですよね、
うんうん、でもホーガンは多分やってたろう。特に日本から WWF に移った後は、
うん
うん、痩せたというか筋肉がこうそぎ、 ステロイドやると脂肪も燃えるらしいんですよ。
ああ、なるほど。
だから、で筋肉、あの、特徴的なのは血管が浮いてくるんだって。
うんうんうん、
腕とか、
うん。
当時の方がもう本当にそんな感じでした。脂肪を削ぎ落として筋肉が増えて、まあ、本人はやらされたって言ったのかな、うん、魔法に。うん、
でも、ホーガンは、まあ一応、なんて言うんでしょうね。まあ生きてるというか、その。
途中でね、WWF からあの変わった時に、多分辞めたと思う。
はいはい。ああ、そういうことか。
で、WCW に移った時にもうやってないんじゃないかな。
うんうんうん、
から先、彼はあんまり上半身を、うん、あの、まあ、それでも脱いでたかな。
うん、
それでも、まあ、あのなんていうかなボディービルダーみたいな体してましたからね。う
ん、なんかあの辺のあのプロレスラーじゃなくて、
うん、
あのそれこそあのスタローンとか、
うんうん、
シュワちゃんとか、うん、ああいう人たちもなんかこう血管浮き出たような、うん、あれもあれなんですかね、やっぱりステロイド系なんですかね、ああいうランボーとかロッキーとか、
そうですね、
シュワちゃんとかが全バリバリで映画出てた時代って、うん、まさにそんな感じのイメージですよね。
うん、
なんかちょっとこう普通に鍛えてできたんじゃないんだろうなっていう、ちょっとこうなんか違和感のあるこの感じというか、
うん、
なんかすごい強烈な印象ってやっぱり当時の80年代90年代ってありましたよね。
強烈な体してましたよ、うん、だからアメリカってそういうとこなんで、
うん、
どちらかというとね、
うん
うん、ものすっごい筋肉をつけて、その大げさなのが好きなわけね。
まあね、
うん、で日本人と違うのはその筋肉もというのは、その日本人は相撲に慣れてるんで、
確かに、
あの、あんこ型でも、みっともないとは思わないわけ、
うんうんうんうん。
相撲、その前のね、相撲で慣れてるから、うん、そういう相撲取りでもやっぱり、その、俊敏に動けますからね。
うんうんうん、
だから、プロレスの流れが相撲の流れなもんで、
うんう
ん、アメリカはそんなに、アメリカほど、なんていうか、日本はそういうあんこ型とかね。
うん、
はい、気はしないんですけど、
日本人でその影響で、まあ、アメリカ行ったりもする人も多かったわけじゃないですか。そこでこう俺も一丁あのステロイド打ってちょっとキャラ的に筋肉系のキャラになってやろうぜってやつ人はいなかったんでしょうね、うん、
いなかったけども、例えばね、
うん、
天山とか小島とかね、そんなに大きくなかったんだけども、日本に来たらでっかい体になってるなって言われた彼らも軽々に言ってたんだけど、
そか
その時やってたんじゃねえかっていう噂もあるんです。
そっか、天山とかすごかったですもんね、帰ってきた時、ね、
認めてないけども、うん、そんな体つきになったんじゃないかなって
、はいはいはい、まあ、ずっとじゃないけど、その期間というか、そうそう、
一発やったんじゃねえかと。
はいはいはい。ああ、でも確かに天山のあの、帰ってきた時のあの、なんか、ごつさぶり。
でかさは、うん、おっと思ったし、
確かに。
まあ、橋本、武藤も、体大きくなって帰ってきたんで、
うん、
多分一丁やってたんじゃねえかと。
なるほどね。
ね、あれやると毛が抜けるって言われたんで、武藤はやりすぎたんじゃねえかって噂もあったわけ、当時ね。
なるほど。は
いはいはい、うん、でも、多分、武者修行っていうか、向こう行って何もなしってことはまずまずないだろう。
まあ確かにね。
うんうんうん。
まあそういう知識もね、入ってくるでしょうしね。
うん。
なるほどね。すごいな、ステロイド。
ステロイドは怖いんですよ。で、それでもプロレスラーを今でも目指してる人はいるし、まあ、今はステロイドはだいぶ打たないけども、それでも、突然死する人っていうのはやっぱり いるので。そうです
ね。
痛み止めとかね、特にアメリカのなんていうか試合数ってのはめちゃくちゃ多いし、で、まあ、今はだいぶね、科学的なトレーニングで体を大きくして、あの管理もしましょうって、すごい体重から何から何まで管理されてますからね、WWF のトップの方になってくると。当時はなんていうかな、アメリカと日本のプロレスの団体の考え方っていうのは違ってて、日本っていうのは、その、道場、要は下から、金を、あの、なんていうかな、育ててあげるっていうパターンだったり、うん、育て、自分らが、まあ、若い選手が入門してきて、まあ、相撲と一緒ですわね、
うんうんうん
うん。で、若いうちから育てて、トップレスラーにしてあげるっていうんだけど、うんうんうんうん、向こうは、 どちらかというと月謝払ってなんていうかな覚えてくるっていうか、
なるほどなるほど、
うん、若手からっていうよりも出来上がった人を雇って、
なるほど、
管理で自分でちゃんとやって、うん、トップレスラーを維持してくださいねっていうパターン、
うんうんうんう
ん、要は考え方が違うもん
ね。なるほどなるほど、
うん、アメリカのレスラーと日本のレスラーはちょっと違うかなと思ったんで、だからステロイドを打って、うん、でもその一歩でも前に行く、一人でも観客をにそのなんていうかな、一人の多くでも観客に支持をされるタイプ、
うんうん、
当時の、まあ、今でもそうなんですけど、プロレスラーの考え方ですね。
なるほどね。
その典型的な例がダイナマイトキッド、
うん、
それとにかく逃げないファイトのためにはその筋肉が必要だ、
まあ、打ちまくってたわけだ。
で、まあ、ある日突然ですよ、
うん、
88年だった90年だったかな、
はいはいはい、
突然ね、うん、ダイナマイトキッドが腰をもう頚椎かなんか損傷したのかな、
あら、
立てなくなったんです。
あら。
で、当時は WWF に行ったりとか、
うん、
WCW、 ごめんなさい、 WCW だね、全日本にも上がってたの、
うんうんうんうん、
で全日本にも上がったり WWF にも上がったりしてて、うん、もう結構忙しい、もう人気があったわけですね、
うん、
ところが試合中のアクシデントでいきなり腰を痛めてもう起き上がれなくなった。
あららら。
でもなんとかして無理して立ってた、
うん、
そうこうするうちに WWF をもうちょっときついんでってやめて、
うん、
もう一回カルガリーに戻ったんですよ、ね、
うんうんうん、
で、全日にも上がっててっていうことだったんだけども、
はいはい
はい、ここからまあステロイドを彼はやめるんですよね。
あ、やめる。あ、もうやばい、もうやばいと、う
ん、やばいということでやめるんですけども、
うん、
当然体がどんどんどんどんしぼんでいくわけなんです。
あ、まあ今まで無理してねつけてたわけだから、
うん、
そ
のしぼんでった体で、だんだんだんだん絞っていってくると、やっぱファイトスタイルもどちらかというと力強さが薄れてくる、
うんうん、
一気に落ちてきますね。もうびっくりぐらい体がしぼんでった。
うわ、
88年に WWF を退団して、
うん、
91年にはもう体は細かったですね。
あ、そうですか。
2年か3年ほどでシューッと
しぼんじゃうんだ。
うん、でその間デイビーボイスミスは残るんですよね、確か9代まで残って、うんうんうん、90年前まで残って一人で、
うん、
ここでやって、そのブレッドハートって言って自分の嫁の、
うん、
デイビーボイスミスの嫁の、
うん、
兄弟、うん、兄貴かなと一緒に組んで、うん、WWF で人気が出てきた
んです。あ、そうなんだ。へー。
ブリティッシュブルドッグスじゃなくてブリティッシュブルドッグでやるんだけども、
うん、
それでも、まあ、人気は出てたんですけど、ダイナマイトキッドに言わせるとなんだあいつはと、
うん、
俺 の, けあの後ろあのケースをあの這いずり回ってたやつがっていうよ、うん、してくらい。でも気が弱かったらしいんですよ、
うん、
気が強くて、要は舞台裏ドレッシングルームと喧嘩してたらしいんです、
うん、
キッドはやっぱ強烈なファイトするもんで、
うん、
もう言い過ぎだろって、
うんうんうん、はい、
文句言ってきても、こんなもんぐらい受けろよぐらい言って、
うんうん、
それでも一歩も引かなかったらしいんですよ、彼は、
うんうん。
どんなでかい相手でも。
うん、
すんごい鼻っ柱が強かった、
うん。
で、そういうことを揉めてると、デイビー・ボイス・ミスやめときなよって感じで、止めに入る。
うん、う
せえって、
うん、
ちっちゃい頃やってたっていうぐらい。うん、
なるほど。
でも周りにもその強烈なファイトが認められたっていう、
うん、
あのことはありましたね、
うん、なるほどね。じゃあそれはあのデビュー・ボイス・ミスは残り、細くなってダイナマイト・キッド・カルガリに戻り、まあある種ちょっとこうね、相方は残ってる人気だけど自分はちょっと、まあ、まあ肩落ちとは言わないけども、あ、なんかちょっとこう悪い方へ行ってしまうってことなんでしょうね。
そうですね。で、うん、91年に現役引退を表明した。
あ、引退しちゃうんだ。
もう全日には上がらない、
うん、
まあ、引退する。もうその時もだいぶ細くなってたんです、
うん、
で93年に、まあ、ちょっと復帰したんですけども、
うん、
すぐ動かなくなって96年、うん、 道のくプロレスに上がって、
あ、道のく行ったんだ、
うん、最後の最後は道のくに上がったんです、
うん、
で、体調がもう激痩せですね、
うん、
写真見たらびっくりするぐらい痩せてます。
へー、そうなんだ。
えっていうような痩せ方をして、それまでの若い時の、うん、その細いんじゃなくて、どちらかというともうしぼんだっていう、うん、
はいはいはいはい、
で首も細くなって、もう最初なんていうかな、そのブリティッシュブルドッグスのタイツ、要はロングタイツ履いてたんだけど、それがブカブカなんですよ。
ああ、そうなんだ。
前はピッチピチだったわけ、
うん、
もうものすごい太い足してて、
うん、
お尻もプリッとしてたんだけど、
うん、
それがなんていうかな、最後の96年はなんかもう病人ですね。
ああ、なんか今ちょうど画像見てますけど、全然違いますね、
う
ん、
全然違うでしょ。肩の筋肉とか もう大胸筋なんか全然ないわけ。
あ、本当だ。
ペラペラの体、ペラペラがしぼんだ体になって、もう病人みたいな体。
本当だ、そうですね。
これが日本での96年のファイトが、日露プロレスの、ファイトが最後のファイトなんだ。
最後なんだ。
で、こっからダイナマイトキッドは表舞台から姿を消すんです。一切出てこない。で、その次に見たのが、で、ピュアダイナマイトという自伝を書いたのがこの辺りかな、うん、2000年ぐらいじゃないかなと思うので、96年とか、
うん、
引退した後に書いたんじゃないかなと思うんです
けど、割とじゃあ、割と若くして引退ってことですよね、デビューも早く。
だからもう、体はもうボロボロだったんですね、頸椎を損傷して、もう立ち上がれない。
うん、
で、その次に見たのが、ね、俺が最後に見たのは、
うん、
その前に写真かなんかで見たのかな、
うん、
あの車椅子に乗ってた写真を見た時にはまあ、もうショックだった
です。ああ、出てますね。
だんだんこう痩せ細ってきたなとは思ったけども、
うん、
もう立ち上がれない、立てれない、
うん、
でさっき言った59歳なんで、うん、今っていうか、うん、ね、2016年に NHK のアナザーストーリーってやるんですよ。
あるんです
よ。で、当時のタイガーマスクを題材にしたアナザーストーリーズをやったんですけど、
うんうん、
その時にダイナマイトキッドに取材に行くんですよ。
うん、
NHK のスタッフが。
喋、うん
うん、れない。
ああ、喋れないんだ。
車椅子に押されてて、もう廃人というかね、
うん、
脳卒中で倒れたらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
介護を受けてて、2回目の奥さんかなんかに介護を受けてるような状況で、
うんうんうん、
もう全然動かない。
もう見る影もないと。
見る影どころか、もう別人でした、
うん。
ショックでしたね、あれ
見て。ああ、そうなんだ、
うん。だからもう、車椅子はもう下離せれないし、
うん、
で、ね、あの、なんだっけ、 G スピリッツっていう雑誌があるんですけど、
うんうんうん、
これ出たのかな、今ちょっと手元にあるんですけど、
うん、
平成25年に出た雑誌なんですけど、
うん、だから5年前ですね、うん、
その時にダイナマイトキットよ永遠にっていう、その前ダイナマイトキットを特集した雑誌なんですけど、
うんうん、
ダイナマイトキットの、なんだろう、インタビューと、
うん、
その当時の話、まあ、いろんな人の証言とか載ってるんですけども、
うんうん、
これで俺も泣けてきたというかね、
うん、
ダイナマイトキッドも本当に車椅子、まあ、5年前だけど、その当時よりさらに今はもっと悪くなってるんです、
うん、
で当時でこれが最後の俺は公に出るインタビューだって言ったのが平成25年、1983年の雑誌のなんですけど、
うん、
そこで一言でね、もう強烈だったのが、うん、まあまあ姿見て泣き、もうがっかりしてっていうか泣けてきたっていうのもあるんだけど、
うん、
キッドが言うのは、まあこんなボロボロになった体になったんだけど、
うん、
そんなことは一切後悔しない。
う
ん、俺はやることや。すべて自己責任。
うん
うん、俺がやったことに対して全く後悔はない。
うん、
この体を引き換えにやったんだけども、
うん、
後悔は一切ない。同じ人生を歩むかと言われたら同じ人生を歩む、
うん、
うん、幸せだったっていう、
うん、そうなんだ
プロレスだっていうのはそれぐらい強烈な光を浴びてるっていうかと、うん、光が強烈であればあるほど影が濃い。
そうですよね。いやそれぐらい体を酷使してまあ一時の栄光というかね、光を浴びる分その後の影が強烈ですもんね。
まあなんだろう、なんで彼のファイトスタイルってさっき言った正面から受ける、もうどんどんこう大きい相手だろうが何だろうが行くと、
うん、
さっき言ったダイビングヘッドバットでも自分のリスクもあるのに頭からも飛び込んでくるし、
うん、
で彼のねツームストンパイルドライバーって、まあ、今でも誰だろうな、岡田和志かなんか時々やるんですけど、
うん、
要は首を挟み込んで膝からドーンと落とすやつね、うん、普通のパイル、うん、お尻持ちつくようなパイルドライバーじゃなくて膝でこう落とすパイルドライバーなんですよ、うん、これ首に強烈にくるんですよ、
うん、
でこれで佐山聡の頸椎損傷させたんで、うん、その後佐山も首の痛みに悩んでるっていうのもあったらしいんだけど、まあそれぐらい強烈な、まあ、技をする。でも佐山はやっぱりダイナマイトキットのところでやるのが一番というかね、彼とマークロコと小林邦彦が最高に良かった、
うんうん、
そんな強烈な怪我を負わされても、
うん、
彼のそのファイトは楽しいっていうかね、
うんうん、
充実感があったと。
なるほどね。
言わせる人なんですよね。
いやでもなんかこうやって見るとやっぱりもちろんその日本人とアメリカ人の違いっていうかね、あるんでしょうけど、やっぱり外国人レスラーって本当になんかこう急に亡くなったりとか悲惨な小末路をたどる人が多いけども、うんうん、やっぱさっきおっしゃられたようにその一時の輝き求めてこうやっぱりやっちゃうっていうのはすごいですよね。
まあ、
魅力というか魔力というかね。
だからもうお父さんもその芸人さんとかさ、うん、売れるためやったら何でもしたいっていう人おるじゃん、
うん、いますよね、
うん、例えばもう本当に売れるんだったらもう、うん、悪魔に魂でも売ったるっていうような、
うんうん
うんうん、まあ
そうですね。
例えば人を傷つけるとかね、人に迷惑をかけるっていうことならちょっとあれなんだけど、自分の体を傷つけてでも、うん、自分の気持ちをねじ曲げてでも売れたいっていうんであれば、
うん、
彼らは
やっぱりその観客の前でとかスポットライトを浴びる快感とかって、まあ、僕らは俺一般人だからあれだけど、それをやっぱ味わった人とか味わいたいって思う人っていうのはまあでもなりふり構わないっていうかね、絶対それはあるでしょうし、いや、 やっぱそれは、まあ、ある種プロレスラーってのはもう何て言うんでしょうね、もう本当象徴ですよねそこのね。いや何でしたっけ、レスラーってね映画があって、
うん、
ダーレ・アルノフスキーのミキロクのやつ、あれがまさにその何、うん、でしょうね、
うん、
その地方、まあ、工業回ってっていうその、ね、地方団体回ってみたいな、そこでこうステロイドやって、まあ、っていうあれ、ね、あの映画じゃないですか。まさにあれもそれをこう描いた、いや、ね、面白い映画でしたけど、
まあそうですね、レスラーの悲しさですよね。
悲しい、うん、本当そう、
悲しい話だよな。で、
そうそうそうそう、
あれもケツにステロイド打ってるんですよね。
そうそうそうそうそうそう
そうそうってやってるシーンが出るんですよね。
そうそうそうそう。
で、あれは前も話したけど、うん、あの3人の、
うん、
なんだモデルが俺はいると思ってて、
うんうんうんうん、
そのうち、まあ、見た目が、なんだろうな、ランディ・サベージ、
うん、
この人もう亡くなるんですよ、
うん、
突然死っていうか若くてね、うんうん、彼も筋肉増強剤使ってたと言われて、うん、マッチョマンと言われるぐらい筋肉があって、うんうん、マッチョマンランディ・サベージっていうぐらいですから、で、見た目はランディ・サベージで、うん、ファイトスタイルがショーン・マイケルって、
うん、
これ、彼はそのステロイド騒動を去った後に出てきたレスラーなんです。
なるほど。
ショーン・マイケルズとブレッド・ハートっていうのは体がそんなに大きくないんです、うん、ハルク・ホーガンとか、うん、アンドル・ザ・ジャイアントみたいにでかくなく小さいんだけど、プロレスが上手い人はその90年代から、
うん、
中盤から後半にかけてそういう人たちをビンス・マクワンは持ち上げてくるわけです。
なるほどね。
そんなに筋肉ももりもりじゃなくて、見た目じゃなくて中身で勝負してる、
うん、
その中の一人に スティーブ・オースティン、ストーンコールド・スティーブ・オースティンがいたりとか、うん、その後にザ・ロックが来たりとかするんですけども、うん、ショーン・マイケルでもう一人の人生は、多分ジェイク・ロバーツってこの人も、廃人同様になってるんですよ、
うん、なるほどね。
あの薬の依存症から今立ち直ったって言われて、まあ、映画になってるんですけど、
うんうんうん、
そこから治ったっていうことらしいんで、うん、
いやだからあんまり我々やっぱ日本人には馴染みのないそのうーんなんて言うんでしょうね、あのそのアスリートがそれだけね筋肉をやっぱりパンプアップさせてブクブクにこう筋肉をつけていくって、うん、我々ってそんなに馴染みないじゃないですか、やっぱ見てる環境として、うん、でも、うん、アメリカだと割と普通にというか
そうですね、
やってたってことですよね。
やっぱり白人、アメリカに限らんかもしれんけども、うん、そういう、なんていうか、作り、例えば、整形じゃないけど、
うん、
あでもなんでも、ごってごとにしたりするでしょ。
まあね。
整形とどめてねえじゃん。日本って、そのナチュラリストっていうかさ、うん、ナチュラルな感じ、その作り物じゃないものの方が、リアリティを求めるんだけど、うん、アメリカって、その映画でも何でもそうだけど、リアリティなんかどうでもいいから、見た目がかっこいいとかね。
うんうん、
毎週受けするんで、どちらかというとブルーカラーの ものなので、プロレス。ホワイトカラーの人も見るようにはなってるんだけど、
うん、
どちらかというと当時から今でもそうなんですけど、ブルーカラーのものなので、
うん、
ブルーものってやっぱりそんなこと考えないんですよね。
うん、まあね。
ダメ、ドーン、バーン、かっこいいっていうのじゃないと、受けない。
確かに。いやだから当時のさっきもね話しましたけど、シュワちゃんとかのねスタローンとかもそうだけど、あの当時の映画もやっぱりこう筋肉美とかその彫刻的なあのね体つきとかなんでしょうね、やっぱりあの映画の主役は80年代中盤から90年代ぐらいってそういう人たちが象徴的に登場するっていう映画多かったですもんね、やっぱりね、
やっぱあのなんだろうな、そういう、アクションものっていうと、そんなヒットな体じゃなくて、やっぱりごっつい体で、まあ、ボディービルダーみたいな感じでね。
うん、だから、まあ、ヒーロー像ですよね、それがね。
ただ、彼らはそのぶつかり合ったりはしないんで、そんなに、痛い思いはしないから、ステロイドはやってたとは思うんだけど、その痛み止めは飲まないから、うん、
まあ、ファッションステロイドですよね、ある種ね。
うん、だからそんでトレーニングする時間もあるんで、やっぱプロレスラーみたいに毎日試合してるわけじゃないですから、うん、
まあ、ね、確かにね、うん、
でもプロレスラーっていうのはやりたいっていう思う憧れる商売というかね、当時もね、
うんうん、確かに。いやでもいまだにやっぱりダイナマイトキッドって名前はこう残ってるし、うん、やっぱ皆さんのそのねプロレス好き、やっぱ40代、うん、50代以上ぐらいのプロレス好きにはもう鮮烈なこうやっぱり記憶ですよね、やっぱりダイナマイトキッドはね、
うんうん、
でその最後の終わり方もあれ、このダイナマイトキッドってまだご存命なんですか。
ご存命、存命です。
あ、ご存命です。そうですか、まだ
亡くなっていない。
あ、そうなんだ。
でまだ59歳で、
そっか、
その死んためたのが、まあ、幸いというか、うん、その途中でやめ、数年しかやってないんで、その後にバンバンやってたら多分もう終わってたなと。
うん、いやでもこれ写真を僕今見てますけど、うん、とても59歳に見えないぐらい老けてますよね。
もう俺と7つぐらいしか違わんのに、うん、
すごいですよ、ね、
なんだこれは。
おじいさんですもんね。
もうおじいさんで廃人な感じなんですよ。
うん、まあ
5年前の写真とかだと54歳で写真があるんですけど、
うん、
もうボロボロですよ、
ね、
うん、で30歳の時の顔はもう本当に輝いてるんですよ、
うん、本当ですね、
本当にかっこよくて、
うん
うん、まあ素敵というか男前だし、
うんうん、いやーこうやってやっぱり人はこんだけ変わっていっちゃうんだなみたいなね、
うん、
本当ですよね。いや
ちょっと
悲しい感じですよね、本当ね。
最後は本当にちょっと申し訳ないけど悲しいというか、もう、でもプロレスは好きなんですよ、
うん、
僕はね。
そうです
ね。なんでかっていうと、こういう体を削って本当に身を削って我々に感動というかね、
うん、
まあいろんな喜怒哀楽を 与えてくれるのがプロレスなんで、その例えば勝てばいいとかね、負けなきゃいいとか、その勝利すればいいっていうだけの、なんていうかな、競技、例えば UFC とか、バールトゥールとか、まあ最近ではライジンとか、まあそういうのじゃなくて、観客に見せるために何でもやると。で、こんな悲しい結末になってでも後悔はしてないと。それは後悔は一切してないと。同じ人生をまた歩むっていう風な人なたちが俺の、あの見せる芸術というか、芸術ではエンターテインメントなんで、プロ大好きですと、これからも。
いやでもやっぱりね、あの日本人レスラーの終わり方とはちょっと違う感じですよね。日本人だともうちょっとね違う終わり方、まあ長州さんも天竜さんにしてもそうだけど、もうちょっとこうなんか違う終わり方しますもんね。
まあこれに日本人レスラーとして近いとすれば佐山悟かな。もう体壊しちゃってるし、そのパッとち、本当に花火をというかね、パッと咲いてパッと散ったというか、まあ自分で散らしたところもあるんですけど、UWF 系はどっちかというとそっちに近いかもしれない。なる
ね。いや、この間、たまたまなんかで、何でしたっけ、あれだ、安城さんをね、なんかで見ましたけど、まあ、ずいぶん痩せ細って、なんか当時のギラギラしたごっつい感じじゃなくて、なんか、まあでも痩せ細ったなーって感じの、あの風になってたけど、まあまあでもそうですよね。いやー、なんかちょっと悲しいお話でしたね、今回はね。
まあ今回はね気合というかね、プロレスの、
ですね、
それまあだからプロレスの光と影ですよ、こういう商売って。そのちょっと特殊なものなので、好きな人は好きっていうところもあるから、なんだ八百長じゃねえかって思うのは簡単な、まあ八百長ではないんだけど、正確にはやらせじゃねえかって思うかもしれないけど、違うんですよと。その裏ではこんなね、むちゃくちゃな世界があるよと。じゃあなんで彼らこんなことしてんのって言ったら、やっぱりもうサーカスと一緒ですよね、見せられてるんですよね。
まあそうです、
ね、売れない漫才師と一緒ですよ、いつまでやってんだこのじいさんだとかさ、もう貧乏なくせに働けよっていう人でも漫才やってたりコントやってたりするじゃないですか。
そうだから、ちょっとやっぱりね、やっぱりこう舞台出てこうお客さんが笑った瞬間が忘れられないとかね、スポットライト浴びてる瞬間がやっぱり忘れられないとか、本当でもそういうことなんでしょうけど、
そう、
でもやっぱりあの快感を味わってしまうと、やっぱり我々が見て何やってんのかなって思うけど、そう本人からしてみるとやっぱそれがやっぱりこう一番大事なもんなんでしょうね。
そう、ね、プロレスってのはそういうもんなんで、
そういうことですよね。
その、ただ単にまあまあ、単純に楽しむのも結構なことですけど、こういうこともあると。
そういうことですね、
そういうことも、まあ、一つ覚えていただければ幸いかなと。
確かにそうですねこれはそうだ、まあ、ダイナマイトキットを含め、まあ、外国人シリーズしばらくやってまいりましたけど、まあまあ、ある種一区切りというところでございますが、今後はどうしましょうかね、プロレスシリーズね、
まあ、なんか考えましょう。
なんかこう切り口を変えて、
例えばね、有田と週刊プロレスじゃないけど、なんだろうな、ある事件をね、
そうですね、
掘り下げるとかね、それかリクエストじゃないけど、
そうですね、この時の話とかね、確か
とか、まあ、調べますんで、もし、なんか、これについて、まあ、聞きたいとか話したいとかね、話聞きたいとか言うんであれば、教えていただければいいですし、まあ、こっちが例えば、そうだな、まあ、長州藤波名勝負数え歌についてその後とかね、長州藤波もいいんだけど、天竜長州も面白いんですよね、話として。彼、ちょっと影に隠れてるんですけど、長州藤波の。その後は天竜長州のがね、いろいろと絡みがあるんですよ。
なるほど。 最近はよくね、二人でテレビ出てたりとかしてますけどね。
あの、滑舌の悪い二人。そうそうそう。何言ってるかわからないおじさん。そうそう。おじいさんだよ、もう。おじいさん二人で。タレントとして出てますけど。
もうね、売れっ子タレントになっちゃいましたけど。まあね、でもちょっといろんな切り口で、なんか、千年さんは、女子プロレスをちょっと千年さんの会でやりたいっていうふうにはおっしゃってたんで。
まあ、それは、女子プロレスやった後になかったら、僕は本当一番やり、女子プロレスで一番好きなのは、スープが、今でも、もう引退し、ほぼほぼ二人とも引退してないのかな。北斗晶と神取忍。
ああ、北斗神取ね。
これはね、強烈ですからね、二人の成り立ちっていうか、生い立ちっていうか、
確かに
プロレスの考え方とか、プロレスラーになるまでのプロセスとかが、全然違うし、まあ、あとしたら、仲良ち草かな、未だにやってやがるからね。
ああ、見ますね、仲良ち草やってますよね。
アイドルレスラーじゃ、もう、みじんも感じられないですけどね。全く何だわいというような格好とファイトスタイルですから、う
んですね、おじさんですもんね、もうね、
おじさんだよね、おじもう電流爆破やってますからね。あ、
そうですか、すごいな。まああとちょっと何でしょうね、まあこれまで新日で日やってまいりましたけど、まあ、ちょっと例えば変わった団体を取り上げてみるとか、あ、なんかね、ちっちゃい弱小団体をちょっと取り上げてみるとか、そんなのも、まあ、もしかしたら面白いかもしれないですけどね。
うん、あと、そう、あるとしたら、まあ、ちょっとこれ難しいんですけどね、ドラゴンゲートなんかね、面白いんですけど、ものすごい難しいんですよ。
あ、そうなんですね。
難しいっていうのはね、コロコロコロコロ変わるの。もうユニットがコロコロ変わるんで。
ドラゴンゲートってでも何気になんかしぶとくやってますもんね。
あのね、まあ多分選手の、まあ、試合数が多いのと、選手のギャラがそんな高くねえんだろうなと思うと、安定して、まあ逆に安いけど安定した収入を与えてるんだろうなと。
いや、だから、そうですよね。気立ちないからね。だからやっぱり、なんかこう、小さい前日、新日、まあ今で言うと新日一強でしょうけど、今、その他のやっぱり団体の、あのお客さんの埋まり数具合、そんなに入ってない感じ、でもレスラーは10人、20人といて、で、興行回って、どうやってこれ、成り立たしてんのかなって、本当思いますもんね。
俺も思うんですけど、でもプロレスラー、プロレスラーになりたいと。
そうそうそうそう、
まあ、今一番その新日以外でいいのはまあドラゴンゲートと DDT かなと。
確かに DDT 入ってますもんね、割とね、
うん、かかってるよ。まああれは高木三四郎の経営手腕がいいんでしょうね。
だから、どうやって皆さんこんだけ体酷使してんのにね、あの一人7役8役とかやるわけじゃないですか、スタッフも、ね、ゴング鳴らしてリング穴やって、ね、物販やって、
片付け
て、片付けやってリング組んでとかね、まあ大変ですよ。
バスの運転手やってとかね。
そうそうそうそう。
でレスラーも物販当たり前にやってるしね、若い弱小団体だと、
だからいやーすごいなと思いますよね、見ててね、
強烈です
よ、と思いますよ。
けどでもまあ営業でチケット売ったりね、自分で。
そうそうそうそうそうそう。
営業した時にプロモーターに頼み込みに行ったりとかね。
そうそうそう。いや、ほんと旅一座みたいなことですからね、ほんとね。
だから、それが昔は新日がだんだんだんだんと大きくなってきたら営業部とかそういうのが分かれてて、現代的な経営をしようかな。まあ、新日はしてるんですけど、ちっちゃいインディー団体は未だにその手売りのチケットを売ったりとポスターを自分で貼ったりとか、
そうそうそうそうそうそう、
なんか、地元のそういう有力者のところにお願いしに行ったりとかね、
そうそう、ご飯食べ行ったりとかね、そういう地道な活動をやってるわけですからね、
それは未だに変わんないんだから、まあ、30年40年40年以上経ってもやり方は変わんないんだなと。
そういうことでしょうね。まあ、生で見に行くとやっぱ面白いコンテンツであることは間違いないんですけどね、プロレスってね。
やっぱり迫力があるし、見せるって、その、 外れがないっていうかね。
そうそうそうそう、どんなちっちゃい団体でもやっぱ面白いですからね、生で見るとね。うん、それはありますよね。いやなかなかなかなかすごい回でございましたけど、
はい、
はい、ストーンさんもう80分ほど経っておりますので、
ああ、お疲れ様です。
ストーンさんは私の回はまたね引き続き80年代特集とかもありますので、
ああいいですね、
また1981年やりますんでね、
うん、
はい、あの
また僕は中学校中学校3年ですわ。
いや、ちょうどね、青春真っ只中の時代
でございます。真っ只中ですから、もう、うん、テレビを見まくってた時代。
そうそうそう。これまたぜひ出ていただきたいと思いますけども。はい、
よろしくお願いします、
はい。というわけでございまして、今週はダイナマイトキットということで、はい、ストーンコールドさんをお迎えいたしました。はい。はい、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
Death Program was brought to you by Moto Channel.